カラーデイズポッドキャスト。2021年5月4日火曜日午後7時35分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、和歌です。というわけで今日もお送りしていきますけれども、突然ですが、まあ、突然ですがというか、皆さんはマイナンバーカードって作りましたかっていう話で、いや僕はね、実はなんか作ってそうに見せかけて実は作ってなかったっていうですねそうなんです、作ってなかったんですけれども、先日作りました、ついに作りましたっていう話をね、ちょっとしようかなと思っててなんか今年入ってからかな、これまでマイナンバーカードを作っていなかった人に、お前作ってないからもう一回申請書を送るわみたいなのをなんかやってたんですよね。昨年末から今年の、まあ、3月ぐらいまでにかけてですかね、やってて、でまあ例に漏れず僕も作ってなかったんで、申請書が来たんですよね。まあ作ってなかった理由はね、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、まず一つはね、まあ、そのもともとその申請書が僕がね札幌にいた時かなに届いていて、もともとね通知カードと紙っぺらのね通知カードと一緒に届いていて、でまあそれからね、まあいいや、まあ多分ね社会人になってからですよね、マイナンバーカードできたね、確かね、だから2015年以降だったと記憶してますけれども、まあまあなんかドタバタ仕事でドタバタしていて、まあなかなか作るタイミングもなく、まあ気がついたらなんか東京に移動してたので、その札幌の時にねもらった申請書っていうのがウェブではもう使えない状態ですよ。紙に書けばねいいんですけれども、なんか紙にやると写真撮った写真とかをなんか印刷プリントアウトして、なんか履歴書みたいにベタって貼っつけて出さなきゃいけない、もうめんどくさいと。もうウェブから申請させろということで、もうウェブで申請できるまで、まあ、カード作らないマンだったんで、まあ、ずっと放置してたんですよ。まあ、役所に言えばね、その新しい住所の交付申請、申請書 ID だったかなが発行されて、新しくその発行されたもので、出すことができるんですけれども、まあ、それをやるためには一回区役所に出向かなければいけないということで、ね、まあ、めんどくせえと、区役所にわざわざそれをやるためだけに区役所に行くのもまあめんどくさいということで、まあ放置してたんですね。でまあ今までタイミングがなかったかと言われると、まあ別に作るタイミングって多分あったんですよ。っていうのは去年ね、婚姻届を出しに区役所に行ってますので、まあそのタイミングでもね作れなかったわけじゃないんですよ。なんならその時に妻がね、まあ、僕自身は別に変わらない、まあ、変わらないっていうか、僕の場合は本籍が変わった、だけで、まあ、それ以外は変わっていないので、まあね、その時にも お二人マイナンバーカードありますかみたいなことを聞かれて、いやないんですよっていう、そう、妻もね作ってなかったんですよ。で作ってないですみたいな話をしたら、まあ今あれであれば申請書を発行するんでカード作れますけどどうしますかみたいな話になって、で結局ねその時もまあなんかいろいろね役所の手続きの時間がねバタバタしてて、はまあまあちょ時間かかりますよねみたいな話をして、まあそうですねちょっと時間いただきますねみたいな話をして、あまあまあじゃあ、まあ、また来ればいいですよねみたいな話になって、じゃあとりあえず一旦はいいですみたいな話になって、でその時も作らなかったんですよ。そう、申請書を出してもらうタイミングはあったんですけど、そう結局作らずで、 で、なんだかんだ言ってる間に、その12月になって、なんか申請書が送られてきて、まあ、どうしよっか。で、届いたのがね、多分ね、その申請書がね、届いたのがね、確かに2月ぐらいだったんですよ、僕の場合は。まあ、割と遅かったんですよね。そうそうそう。で、まあ、またいつ引っ越すともわからんし、まあ、多分当面予定はないです。多分引っ越す予定はない。まあ、だから転勤はね、多分ね、そう遠くはね、そう近くに、近く、そう近い日にはね、多分転勤するみたいなことはないので、まああれなんですけども、まあただこの先のことを考えると、まあいちいち住民票とか出すときに区役所行くのもめんどくせえし、まあ、なんか、ね。今申し込めば、なんか別にね、それにつられて作ったわけじゃないですけどね、あの、マイナポイントか、マイナポイントも、まあ、今申請すればギリギリもらえますみたいな感じだったんで、じゃあ、まあ、申請するか、みたいな、もうなんか、もうようやく重い腰を上げてですね、申請しました。まあ、あとはね、なんか、近々、年度内なのかな、あれですけれども、保険証にもなるんですよね、マイナンバーカードね。はい、保険証にも成り代わることができるみたいな話をしてたんで、まあまあ、じゃあ、まあ、せっかくだし、作ってみるかということで、思いかしを挙げて作りました。まあね、なんだかんだいろいろね、なんか言われてますけれども、結局、もう、皆さん、一人一人にマイナンバーは割り当たってるわけですし、別にそのカード作るか作れないかは、まあ、ご自身の自由ですけれども、まあ別にね、作れなかったかといって、別に個人番号がなくなるわけでも何でもないので、そうそう、なんかね、いろいろ言われてますよね。なんかいろいろ、ね、個人情報に紐づかれるのが、なんか嫌だとか気持ち悪いとか、なんかいろいろ言われてますけども、結局もうマイナンバー自体は払い出されてるわけですから、個人にね。各個人に払い出されてるし、まあ、そもそもマイナンバーって、住民コードを、なんか、いろいろいじいじして計算した結果の数字がマイナンバーになってるんですよね。最初、原則はね。まあ、その後ね、一応なんか、申し立てすれば、まあ、正当な理由があればマイナンバーね、番号変えられますけれども、まあ、基本的には変えられないですからね。はい。まあ、ということで、まあ、もろもろ考えて別にそんなことで躊躇するあれはない、まあ、特に理由はないので、作りました。まあ、単にめんどくさかっただけです、今までは。はい。ウェブから申請をしてね、まあ、写真、まあ、証明写真、まあ、直近で撮ったものがあるので、まあ、情報処理受けた時のね、秋に情報処理受けた時の写真のデータがあったんで、ああ、まあ、それでいいやと思って、その写真を使って、使い回してですね、データを送って、で、1ヶ月、そうだね、誕生日が終わったぐらいかな、3月の下旬ぐらいに、マイナンバーカードをできました。受け取りに来てください。みたいなハガキが自治体から届いて、まあ、受け取りますってね、今、まあ、ご時世的なものもあるでしょうし、まあ、そもそも今慌ててマイナポイントに釣られて作ってる人がいっぱいいるからなのかどうか知りませんけれども、すごいいっぱいいて、僕、まあ、自治体にもこれは多分よるんだと思うんですけども、僕の住んでるとこ、まあ、23区ですからね、一応ね、23区なんで、受け取れる最短がね、1ヶ月後とかなんですよ。みたいな。そんな先なのみたいな感じなんですけども、そう。だから、その受け取り、カードできたんで受け取りに来てくださいねっていうハガキが来るまで申し込んでから1ヶ月。で、そのハガキが来てからカードを実際に受け取りに来るまでさらに1ヶ月。だからまあ、だから申請を出してからだとトータル2ヶ月ちょっとかかるんですよ。まあ、これはまあ、致し方ない。まあまあ、今ご時世的なところも含めると、まあまあ、致し方ないのかなという気は。まあ。しますけれども、まあ、2ヶ月かかりましたね、受け取りに。で、なんかね、なんか区役所じゃなくても、その最寄りの、その、支所みたいなところに、でも受け取れるんですけれども、 まあ、いかんせん平日は仕事だから行けないし、まあ、個人性的なのもあって、まあ、なるべく近くのところで受け取りたいは受け取りたいですけども、まあ、平日は、まあね、先月4月なんかはもう仕事で忙しくて全然受け取りに行くタイミングも平日はね、なかったというのもあって、まあ、土曜日に受け取りに行こうと。で、土曜日だと、あの、区役所まで行かないといけないと。あ、めんどくせえとか言いながらもですね、まあ、自転車こぎながら、区役所まで行ってきました。いやー、で、まあ、土曜日ということで、受け取り自体はね、別にそんなに時間はかからなくて、あの、通知、紙っぺらの通知カードと、その、カードできたんで、来てくださいの時にできたハガキ。とあと一応、まあ、つかなかったですけどね、あのウェブで、その、それね、ウェブで予約するんですよね、受け取りに来てくださいっていうので、何時何分に若さん行きますみたいなのね、ウェブで予約しなきゃいけないんですけども、まあ、その時のメールとかも持っていってですね、指定された時間に行って、受け取りに行きました。うん。で、なんか、なんだ、受け取る時に、なんか、顔認証しますとかって書いてあって、あ、なんか、なんだろう、なんかキネクトとか使って顔認証すんのかなと思ったら、あの、顔認証ってそういうことかいって感じだったんですけど、なんか人が二人、職員さんがね、二人いて、あの、クロスチェックで、あの、僕の顔と、申請の時に出した顔写真を見比べて、本人だね、間違いなく本人だねって、あと、あれか、僕が持ってた身分証明書の運転免許証ですね、持ってて、かな3つ顔3つ並べて、うんうん、間違いないね、間違いなく若さんだねっていうのを、なんか人でチェックするっていうね、あ、なんかそんなアナログで顔認証すんのねみたいな、なんかこれ双子とかだったらもう全然わかんねえじゃんとか思いながらもんですね、うんうんうん、うん、なるほどねとか思いながら、うん、で、あとは暗証番号とパスワードかなを設定して、なんかもろもろ説明をとりあえず一通り聞いて終わりって感じでしたね。うん、カード自体はね、うん、なんか、なんか、カードスリーブみたいなのに入ってて、その、基本的にはね、そのスリーブに入れて使うのかな。その裏に書いてある個人番号と、表に書いてある、なんだっけな、性別と、生年月日は出してたな。あと、あれか、臓器提供のところが隠れてるぐらいかな。うん。で、残りは、まあ、オープンな状態で。したけれども、うん、あ、ていうか性別は隠すのねみたいな、性別は隠すけど住所と生年月日は隠さないのねみたいな、なんか思いましたけども、まあ、うん、まあまあ性別はねちょっと多分そのマイノリティ的な問題もあると思うので、まあまあまあわかるかっていう感じでね、裏はまあね個人番号だから、まあ、個人番号はまあさすがにそうかという感じですけども、あの裏にね QR コードついてるんですよね。で QR コードこれ何入ってんだろうなと思って興味本位で、まあ、iPhone でねかざせば何入ってるか分かるんで、この QR コード何入ってんのかなと思ってかざしてみたらね、個人番号出てきましたね。これ QR コードも隠さなくて大丈夫なのかなとか思いましたけども、まあまあそこで読み取られるってことはまあ そんなにないっていうか、まあ、まず読み取られること自体がそんなに多分カードがまず手元にないともう読み取れないし、まず読み取ろうとしたらこうカメラなり、ね、iPhone なりをかざしたりするんで、まあそんなに隠す、あえて隠す必要もないのかなとか思いつつ、でもそれコピーされて QR コードをこう後からかざされたらまあ終わりだよねとか思ってるから、うん、まあなんか一応なんか調べたらなんか一応そういうなんか通達は出てるみたいですね。はい、ということで皆さんも安易に QR コードとかね、で公害しないようにね、一応あの QR コードも個人番号が入ってますんで、あ、危ねえとか思いながらですね、うん、って感じでしたね。で、まあまあ、あとは家に帰って、なんか、マイナポイントでしたっけの、なんか、申し込みをしたりとか、ね、保険証として使えるように、なんかあれもね、設定が必要みたいですね、みたいなのを、家でシコシコやりましたけどもね。まあ、この先、あれを使うことがあるのかどうかはよくわかりませんけれども、まあ、とりあえず作ってみましたって感じですね。でね、そう、なんかその、申請書ね、妻も作ってないっていう話をしたんですけどもね、妻がね、申請書、なんか、僕とは全然違うタイミングで届いて、なんか僕が届いた1ヶ月後ぐらいに届いたんで、妻はね先日やっと申請書を出しました。まあ妻は妻でね、またちょっと僕とは違う話があるんですけども、またちょっとそれは別の機会に話そうかなということで、今日はこの辺で終わろうかなというふうに思います。ここまでのお相手からデイズポッドキャスト若でした。それでは皆さんまた次回までお元気で、さよなら。